秋になって院は、雨宮のお住まいの西の渡田の前の中の塀から、東の庭を草原にお作らせになった。赤棚などをその方へお作らせになったのが優美に見える。宮のご出家のお供をして、乳母とその他の老いた女たちは、必然的に尼になったが、若盛りの人でも、他日動揺する恐れのない、信念の固そうな人たちだけを、弟子にされることになり、我も我もと希望する者の多いのを、院がお聞きになって、群衆心理で今はその気になっているでしょうが、それをお許しになってはいけませんよ。不純なものが少しでも混じっていては、他の者の迷惑になりますよ。とご忠告になり、全部の中から11人だけが尼姿で辞することになった。今度の草原に院は虫をお放ちになって、夕風が少し涼しくなる頃に宮のところをおいでになり、虫の音を愛しておいでになる風でしきりに宮を誘惑しようとしておいでになった。今さらそうした行いはあるまじいことであると、宮はただ恐ろしがっておいでになった。人目には以前と変わらぬように遊ばしながら、あの秘密をお知りになってからは、汚れた者として剣をお続けになった自分の肉体を、悲しむ心が出家の主な動機になり、尼になった時からは、一切の愛欲を忘れることができて、静かな平和な心を楽しんでいる自分に、またこうしたことを求められるのは苦しいことであると宮はお思いになり、六条院でないところへ住み移りたくなりになるのであったが、これをはきはきと言っておしまいになることもできぬ弱いご性質であった。十五夜の月がまだ上がらない夕方に、宮が仏間の縁に近いところで念じをしておいでになると、外では若い尼たち二三人が花をお供えする用意をしていて、赤の器具は扱う音と水の音とを立てていた。青春の夢とこれとはあまりに離れすぎたことと見えて哀れな時に、院がおいでになった。むやみに虫が鳴きますね。こう言いながら座敷をお入りになった院は、ご自身でも微音に阿弥陀の大樹をお唱えになるのが、ほのぼのと尊く外へ漏れた。院のお言葉のように、多くの虫が鳴き立てているのであったが、その時に新しく鳴き出したスズムシの声がことに華やかに聞かれた。飽きなく虫にはみんなそれぞれ別な良さがあっても、その中でスズムシが最も優れているとお言いになって、中宮が遠くの野原へまで探しにおやりになってお話になりましたが、それだけの効果はないようですよ。なぜといえば、持ってきても長くあのにいた調子には鳴いていないのですからね。名はスズムシだが、命の短い虫なのでしょう。人が聞かない奥山とか、遠い野の松原とかいうところでは思う存分に鳴いていて、人の庭ではよく鳴かない意地悪なところのある虫だとも言えますね。スズムシはそんなことがなくて、愛嬌なる虫だから可愛く思われますよ、などと院がお言いになるのを聞いておいでになった宮が、大方の秋をばうしと知りにしよう、振り捨てがたきスズムシの声。大方の秋をばうしと知りにしよう、振り捨てがたきスズムシの声。と低い声でお言いになった。非常に縁で若々しくお品が良い。何ですって、あなたに恨ませるようなことはなかったはずだ。と院はお言いになり、心もて草の宿りを営えども、なお鈴虫の声ぞ振りせぬ。心もて草の宿りを営えども、なお鈴虫の声ぞ振りせぬ。ともおささやきになった。 ことをお出させになって、珍しく陰をお引きになった。宮は数珠を操るのも忘れて、陰のことの音を熱心に聞き入っておいでになる。月が上がってきて、華やかな光に満ちた空も、人の心にはしみじみと秋を覚えさせた。陰は移り変わることの速やかな人生を、寂しく思い続けておいでになって、平成よりも深く身にしむ音をかきたてておいでになった。毎年の例のように、今夜は音楽の遊びがあるだろうと思いになって、刑部郷の宮が来訪された。左大将も若い音楽に趣味を持つ人々を伴って参院したのであるが、こちらの御殿で琴の音のするのを聞いて出てきた。退屈でね、窓とする会合というほどのことでなしに、しばらく聞かれなかった音楽を人が来て聞かせてくれないだろうかと思って、誘い出すことが可能かどうかと、まず一人で始めていたのを、よく聞きつけて来てもらえたね。と、院がお言いになった。宮のお席もこちらへ作らせてお障子になった。今夜は御所で月見の宴のあるはずであったのが、中止になって寂しがっていた人たちが、六条院誰彼が集まっていると聞いて、後からも来るのであった。虫の声の起床をした後で、音楽の合奏があって面白い夜になった。月を眺める夜というものに、いつでも寂しくないことはないものだが、この中秋の月に向かっていると、この世以外の世界のことまでもいろいろと思われる。亡くなった右衛門守や、どんな場合にも思い出される人だが、ことに何の芸術にも造詣が深かったから、こうした会合にあの人を書くのは、物の匂いがこの世になくなった気がしますね、とお言いになった院は、ご自身の音楽からも憂いが催される風で、涙をこぼしておいでになるのである。ミスの中で、如三の宮が今の言葉に耳をお止めになったであろうかと、片心にはお思いになりながらもそうであった。こんな音楽の遊びをする夜なのに、最も多く誰からも拾われる絵の神であった。帝も御遊のたびに故人を恋しくおぼしめされるのであった。今夜は鈴虫の宴で明かそう。こう六条院は言っておいでになった。杯が二回ほで巡った時に、冷泉院から見つかいが来た。宮中の御遊がないことになったのを残念がって、左大弁、月日の太夫、その他の人々が院へ志向したのであって、左大将などは、六条院に辞していると、お聞きになった院からのご消息には、雲の上をかけ離れたる住処にも、物忘れすぬ秋の夜の月。雲の上をかけ離れたる住処にも、物忘れすぬ秋の夜の月。同じくは、あたらやの月と花と同じくは心知られん人に見せ場や、とあった。自分は大層にせじともよい身分でいて、平散なご境遇でいらっしゃる院のご機嫌を伺いに上がることをあまりしない私の怠惰を、お忍びのあまりになってくだすったお手紙だから恐れ多い、と六条院はお言いになった。にやかなことではあるが、冷泉院へ参られることになった。月影は同じ雲に見えながら、我が宿からの秋ぞ変われる。月影は同じ雲に見えながら、我が宿からの秋ぞ変われる。このお歌は文学的の価値はともかくも、冷泉院のご在寺当時と、京都を大思い比べになって、寂しく大思いになる六条院のご実感と見えた。御使いは杯を賜り、 ご点灯をいただいた。